日刊深夜快速月曜版、西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。本日からリニューアルして始まりました西田東田伊田上田の時間がやってまいりました。リニューアルとは言いましても、ただ単に、タイトルコールが変わっただけでありまして、話す内容としてはそんな、前回のハートフルマンデーとは、そんなに変わりはしないであろうと思います。本日、4月15日を挟みまして、前日の14日で明日の16日で、熊本地震と言われる震災から、丸3年が経とうとしておりますと。で、あの震災が起きまして、いわゆる前震と言われる14日の時点では、仕事中、僕は仕事中でしたので、そんな、死ぬような恐怖というものは、そこまで、怖いのはすごい怖かったんですけど、そこまでなんか死の恐怖っていうのを味わう状況っていうか状態というか、そんな感じではなく、ほぼ翌日の16日の、未明に関しましては、寝床に若干入っている状況で、真っ暗にして、今で寝ておった時だったので、いわゆる、ライト蛍光灯の傘が、ぐるんぐるん回るっていう状況が目の当たりにしまして、それをなんかずっと見ながら、揺れが収まるのを待つっていう状況で、いやー、これがやっぱなんか死ぬっていう恐怖を味わいまして、で家のその近く、すぐそばに、ただ単にもうブロックを、鉄筋とか入れないでそのまま積んだ、納屋っていうか倉庫っていうか、そういうなんか、プレハブのブロック板みたいなやつが農家さんが作っているのがありまして、それが、本震でガラガラと言って音を立てて崩れたのは、さすがにこの地震でやばいなっていう感じがしたのが、もうなんか若干やっぱな、もう心底体に染みついたというか心に刻んだ恐怖っていうものがあるもんで、やっぱり今でもなんかやっぱり怖いなっていうのもあるし、たまに思い出したように、この FMC で撮ったあの震災直後から師匠が撮ってたやつ、あそこから始まりの一連の地震特番をたまにやっぱ聞くことがあるんですが、あの地震が起きているリアルな音っていうのがやっぱり今でも聞くと怖くて、怖いのは怖いけどやっぱりなんかたまに 聞きたくなる気持ちがあるで、まあ地震が起きるっていう状況をこうやって音でリアルに撮ってるっていうのを、まあ今そんな大きな地震を食らったことがない人にはちょっと聞いてもらいたいなという気持ちがあります。で、まあそのいわゆる熊本地震と言われる地震では、まあ我が家はそんな、まあ軽微な損傷で済んではいるんですが、まあ、応急処置っていうものをちょこっとやった程度でそのまんまもう治らないので、そのまんまちょっと応急処置のまんま、丸3年以上かかってまあ過ごしている状況ではありますが、まあ住めている、まあ軽微な状況で損傷だったんで、まあ住めてはいるんですけど、もう家もなくなっているっていう人がやっぱもうこの世の中多数いらっしゃいますんで、その家をなくした方に対する、災害公営住宅の整備っていうのが、まあ去年2018年から作り始めているところもありますが、やっぱりこの大きな被害を出た益城とかは、完成が今年の年末だったり、来年いっぱいとかいう感じの数が、予定数が673個着工する予定ですが、まあ全然作り終えてなくて、その次に、予定が326個を作る予定の熊本市でも、まあ、去年は完成できてなくて、もう今年の前半、やっぱ今年いっぱい全部着工というか完成できるには今年いっぱいかかるみたいで、でまあその整備も市が直接建設したり民間のいわゆる住宅会社と言われるところが作って、それを、市が、買い取るっていう形の設計が、とあとは UR が作るっていうのが、だいたいこの3パターンぐらいあるようで、でその次に、多いのが、宇城市でありまして、181個作る予定で、まあこれも2018年に 2,3 箇所完成しておりますが、今年19年いっぱいと20年の年度末ぐらいまでかかるようで、宇城市もちょっと、合併で、多くの、ところを合併しまして、ちょっと海の方から山の方という、幅広い地域にがその宇城市というところが立地しておるんで、予想以上にやっぱりこの災被害が多くて、いわゆるまあ整備箇所としては3番目に大きな箇所になっていますが、でその次が御船、まあいわゆる本震の、震源地の、隣町に、まあだいたい本震の震源が鹿島あたりだったんですが、その隣の御船町が意外にやっぱり被害がひどくて、ここが100個作る予定で、今年いっぱい 作り終える予定になっております。まあ基本的にはもう19年20年いっぱいでどうにか終わらせようという予定ではおるみたいですが、いかんせんそのやっぱり今業者が足らないっていうのと資材もなんかやっぱ、まあ、基本的にはやっぱ業者が足らないのがこういうやっぱ災害が、まあ去年も豪雨だったり水害だったりっていうので数多く起こったので、もうそういう着工できる工事関係の、業者が倒産とかでいなくなっておるんで、整備ができない状況が、まあ、全国で、切羽詰まっているとは思いますが、まあ、まあ熊本の地震に関しましてはやっぱりなんかその災害起こったスタートの初動から不備だったり遅れだったりっていうのが発生して、そのオペレーションがうまくいかないっていうのと、もうその災害の下準備っていうか、その整備というか考えるっていうことをやってなかったのがやっぱり後々こうやって響いてきてるのが、まあこうやって時間がかかるっていうのが目に見えてわかるので、まあ他の自治体もいろいろ、まあこういういろいろ水害だったり地震だったりっていうのを、まあサポートに全国の自治体から、サポートに来てくれたおかげで、いろいろそのサポートした人がその自分の自治体に戻って、こういうことがあった、こういう不備があってるとか、いろいろ情報の知識のデータを、自分たちで、リストアップバックアップして、自分たちがその災害が起こった時にこうやれば、遅れないとか不備が少しでも減らせるっていうのを、まあ多少なりとも勉強して帰ってもらったのではないかなと思いますので、まあなるべく、やっぱりもうこの世の中いつどんな災害が起こるかわからない状況で、もしかしたらどっかでこの時間起きるかもしれないし、もうすでに起きているかもしれませんが、どうにかその起きた場合でも被害がなるべく少なく過ごせるようなその設備だったり知識だったりっていうのを備えてもらえれば、まあこの震度7を2度くらった熊本を手本っていうかベースにして、そういう整備とかをやってもらえれば、まあこちらも2度くらった意義があるのではないかなと思います。それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日4月16日生まれの有名人の方々です。1960年生まれ、元プロサッカードイツ代表のピエール・リトバルスキーさん。1973年生まれ、声優の野島博文さん。1988年生まれ、西武ライオンズの秋山翔吾さんです。おめでとうございます。明日はチャップリンデー。1889年のこの日、20世紀最大の映画作家 喜劇俳優のチャールズ・チャップリンがイギリスで生まれました。靴ひげ、ダブダブのズボン、ドタ靴、ステッキ、ヤマタカボウという独特のスタイルで社会を風刺し世界的な人気者になりました。モダン・タイムス・ライムライト等の多数作品も作りました。なるべく被害が少なくなるような制作準備知識等を養って備えてもらいたいと思います。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。